上野光男と
熊崎亮介の
企業ラジオ。こんにちは、上野光男です。
こんにちは、熊崎亮介です。
はい、今日も、はい、よろしくお願いします。
はい、2回目ですね。
今日はね、ちょっとね、聞きたいなって思ったことがあって、
はい、
熊ちゃんは最初銀行にお勤めだったんですね。
そうですね、もともと都市銀行の方に。
何銀行ですか、ちなみに。
それは言っていい
ですか。いいんじゃないですか。いや、嫌だから言わなくて。
りそな銀行です。
あ、りそな銀行さん。
はい、
もちろんね、今もあります。
今もあります。
はい、でまあ、ぜひね、あの中小企業の経営者の方とか、これから企業創業したい人がこう銀行と付き合っていくための、まあ、なんていうんですかね、ヒントになるようなことを今日はお話ししようと思ってるんですけども、
はい、
で、くまちゃんが銀行時代ってどういう、何年間勤めたんですか？4年間でしたっけ？
私は4年ですね。
その時はどんな仕事されました？
まあ、最初はまあ基本的に窓口業務の経験、まあ、新入社員時代はそうですけど、まあ、あとは融資、まあ、企業に関する融資をずっと営業をやってました。
うん、なんかほら、あの投資とか保険とかそういうのとも売ってたんですか？
あの、もうほぼ全般ですね。住宅ローンもやりますし、投資信託もやりますし、その他手数料、まあ、今だと手数料ビジネスっていうんですか、のものも全部やってましたね。
それってそれぞれこうノルマあるわけでしょ？
ノルマありますね。要はもうメインはやっぱ貸し出しの残高を増やすことにはなりますけど、やはりそれだけだと厳しいという部分もあるので、収益ビジネスでのノルマもあるという感じですね。
うん、あの4年間は楽しかったですか？
あの、私銀行の営業はすごい好きでしたね。正直言うと辞めましたけど、それはまあ独立したかったっていうので辞めましたけど、営業もすごく楽しかったです。
営業というと具体的にはどんなふうな営業したんですか？
あの、もう法人の営業、まあ、なのでメインは社長との面談になるんですけど、もともとやっぱ自分自身で事業もしたいっていう思いもあったので、やはり社長さんといろいろと事業の話とか、あの、するっていうのはやっぱ自分自身のすごい楽しかったですね。
うん、で、先輩とか、まあ、上司とか先輩がいるわけじゃないですか。
います。
そういう人を見てですよ。
はい、
どうでした？
まあ、正直憧れないです。
憧れない。
ああ、やはりも銀行って、まあ、みんなおっしゃると思いますけれども、将来がもう2年後にはああなるとか、10年後にはああなるのかっていうのがもうストーリーが見えてしまうので。
それは自分がああなるって分かる？
ああ、そうです、そうです。もう大体基本的にもう給料とかこうなっていくとこうなるっていうのがもう年次で分かってくるので、いつになるとマネージャーになるとか部長になるとかっていうのが大体見えてくるじゃないですか。
でも人によって違うでしょ？
あ、もちろん人によって感じますけど、
自分の評価とかそういうやつ。
そうです、そうです、そうです。ある程度やってれば、まあ、そういうクラスで行くんだなっていうのが見えてくると、あまりこう憧れることはないかなと思いました。う
ん、多分でも、まあ、私もね、日本政策金融高校にいたんで、まあ、似て非なるものではあるけども、あの最初の、ね、数年っていうのはもうなんかこういろんなことを覚えつつで、営業も最初は営業してこいって言われると、もうなんていうんですかね、ビクビクもんで、もうずっと年上 あの社長さんたちっておっかない人みたいな感じだったから。
そうですね、
最初はね大変でしたけどね。
はい、
まあ、ただまあ多分りそなさんとかだと、ね、いい会社の社長さんっていいますかね、結構業績のいい社長さんが多いでしょうし、私がいた日本政策高校の場合はもう小さい会社なんで、
なるほど、
うん、まあ業績がすごくいいっていう会社はもうレアケースで、
はい、
なんとかこう持ってるっていうぐらいの会社さんが多かったですよね。
そういう意味で私も新入社員時代、要は窓口3ヶ月やった後に融資に行きましたけど、いわゆる条件変更、要はもう返済ができなくなってしまった会社を1年半ずっと担当してたので、うん、そういう意味では業績が悪い会社を1年半見てたっていうのはいい経験だったと思います。
なるほど、はい、それはどういう意味でいい経験でした？
要はやはりそう、社長でもうまくいかない社長ってどういう発想を持ってるんだなもそうですし、やはり新入社員ながらそういう社長とやっていくためには、要は返済をどんどん進むために、本当この計画でいけるんですかって強く言わなきゃいけない仕事だったので、新入社員ながら新入社員でいちゃいけないと思ったので、そういう意味ではまあ あの自分自身の経験値を高めることができた仕事だったなと思います。
なるほど、
はい。
でまあ、逆にね、中小企業の経営者さんとかが銀行にこう、まあ、なんだろうね、融資をお願いするときとかに、どうアプローチしたらいいんですかね。例えばりそな銀行にアプローチする際に、まあ、正面玄関から融資お願いしますっていう感じですかね。
なるほど、それ難しいですね。スタートってことですよね。
そうですね。
まあ、一番分かりやすいというか流れとして一番きれいなのは、やはりもともとやっぱ預金をずっと持ってる金融機関っていうのは一番入りやすいですかね、経験上。どうですかそこは。
あ、まあ、そういう話をこう聞きたかったんですけ ど、まあ、まずはやっぱりね、まあ、すぐ融資受けたいっていうニーズにはなかなか対応してもらえる確率低いので、
はい、
すぐっていうんだったら日本政策高校の方に行った方がいいと。
そうですね。
ただあの、ね、長くこう銀行さんなり信用金庫さんなりあの付き合っていくっていうのも大事なので、まずはやっぱり預金口座を開くということですよね。
そうですね、預金口座がやっぱりメインで使われていると、やはりその口座って銀行員って全部見れるので、取引記録っていうのが、それを見るとやっぱり売上が入ってる、支払いがあるとかっていうのは全部見えるので、そういう方が信用は高いですよね。
そうですね。で、まあ、ただね、最近よく聞くのが創業したての会社とかね、預金口座の審査に落ちる人も結構多いんですよ。
それよく聞きます。
まあ、相当今口座開設の審査のなんとかね、まあ、具体的に何を見てるっていうのはなんとなくは分かるんだけど、この会社さんなぜダメなのみたいなのがたまにあってですね。でやっぱり銀行によっても信用金庫さんでも、例えばバーチャルオフィスを本店登記してたらダメとかね、そういうのがもう明確な銀行もあったりしますね。だからそれはそういう意味では創業したばかりの会社さんであるとかですね、であればやっぱり、まあ、ダメって言われたらしょうがないんだけど、まあ、その前にやっぱり事業計画書とかちゃんと作って、できればまあホームページもちゃんと作って、でやっぱり申し込むとかね、あるいは本当にそこの銀行と付き合ってらっしゃるような、社長さんとか、あるいはまあね、私みたいな中小企業診断士で、まあ、結構金融機関に出入りしているような人間とかに頼めば、まあ、それで結構作りやすいっていうのはやっぱありますよね。
やっぱそうですね。やっぱ銀行って結局知らない人に対しては不審な目で見てしまうというのがスタートなので、それは先生がおっしゃる通り、まあ、もともとその金融機関と取引してる人を経由でやはり紹介してもらうと、やはりそこの信用信頼っていうのはもうその時点である意味取れるっていうので、そういう経由のが一番理想ではありますよね。
ですね。まあ、あと最近はね、銀行にしても、まあ、信用金庫さんにしても、単に融資をするとか預金口座やるとかだけじゃなくて、いろんなサービスを提供してますよね。
そうですね。
まあ、この前ね、西武信用金庫さんの、講演会に出させてもらったんですよ。まあ、出させてもらったっていうか、聞きに行ったんですね。
あ、はい。
でそしたら、各支店のお取引先の人たちが、社長さんたちがいっぱいいらっしゃって、はい、こういろいろ話聞いてですね、でいう場面に行ったんですよ。
はい。
ただまあ、なんかな、西武信用金庫さんもいろんなサービス提供してるんですよね。情報提供もあれば、マッチングもあれば、まあ、もちろんコンサルティングもあるし、そういう定期的なセミナー開催とか、まあ、なんかそういうコミュニティ的なものを作ってるんで、まあ、そういうのもぜひこう使い倒すって言いますかね。ただいろんな他の社長さんとも会えるし、いいなと思いましたね。銀行も今ね、いろんな新聞とかでもう銀行も AI 時代で、 AI とかフィンテックとかね、そういうのでどんどん銀行員が減らされてるみたいな書き方をされてますけども、
はい、
やっぱり銀行も多様化って言いますかね、はい、いろんなこうサービスなり独自色を出していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
はい。
でいろいろこうどこの銀行も一生懸命なんだけども、今一つそれが正直言うと利用者に伝わってこないですよね。
そうですね。
残念ながら、
はい。
まあ、私も金融機関だったんで分かるんだけども、まあ、極めてこう保守的だし、秘密主義的なところもあるし、まあね、 変な人に入ってこられたくないみたいな気持ちもあるし、
そうです、
ね、まあ、分かるんですけれども、まだまだね、ちょっとあの情報公開といいますかね、情報提供とかその辺がまだまだな、銀行がほとんどかなって最近は思います。
はい、
どうですか？
まあ、そうですね、やはり銀行の担当者はどちらかというと先生おっしゃるとおり保守的なのはもうしょうがないっていうところではありますけど、ただ営業担当者ってどちらかというとノルマは正直かなり厳しい、まあ、もう新聞で皆さんご存知の通り厳しいので、やはり数字を作るためにみんな必死こいているのは事実だというところになると、やはりそういったところで、まあ、手伝うって意味じゃないですけど、銀行が求めているものを助けてあげると、それは銀行にとってプラスでもあるので、そういう意味では金融機関との良好な関係を作っていくっていうのは、まあ、そういう手段としては一つかなとは思います。
ですよね。なんか融資にしても、まあ、非常に業績が厳しい会社さんが融資を受けるとなると、銀行の方もちょっとね、不安だから
厳しいです、ね、
なかなか審査が難しくなるのは間違いないし、で、まあ、よくね、経営者の中ではこう、ある程度業績がいい経営者の中では、なんていうかな、銀行が複数こう融資のアプローチに来た時に利率が低いっていう観点だけで決める社長いるんですよね。
はい、
ただそれはやっぱり、まあ、やめた方がいいっていうのか、まあ、要は利率だけで比べるんじゃなくて、その銀行の、まあ、担当者とか支店長さんとかでこうどんだけ見てくれてるとかね、そういうのでやっぱり選択した方がいいのかなって私は思うんですよね。
そうですね、まあ、先生おっしゃる通り、まずそもそも複数行と多分取引するっていうのは多分絶対に必要になってると僕も思っていて、というのはなぜかというと、銀行各銀行でも融資枠っていうのがある程度決められているじゃないですか。ってなると1個だけになってしまうと、ある程度その限度を超えてくると厳しくなるので、複数行に取引するっていうのはすごく大事です。ただまあ、やはりメイン行っていうのを絶対に決めていた方が、私も銀行の時ありましたけれども、本当に正直言うと財務内容が厳しい会社でも、業歴が長くてその金融機関が厳しい時からもずっと取引してくれてる企業の場合は、その企業が苦しい時変な話も即決でもう融資しますって言ったケースも私何回も経験してるんですよ。お客さんが支店にわざわざ足を運んでいただいて、支店長と私が同席して頭を下げても、本当どうしても明日資金が必要なんだといったケースに、もう支店長と私の方でも即決して、もう明日には融資しますというので、もう即日で稟議会ですぐに融資したケースもあるので、そういう意味ではもうメイン行っていうのはそういうことをしてくれるメインバンクだなっていうところとは絶対にもうメインにしようって決めてずっと取引していくっていうのは大事かなとは思います。
なるほど。メイン行ってどうやって決めたらいいんですか？
正直難しい部分ではあるんですけど、まあ、最初って多分導入部分って新規になりやすいのは事実だと思うんですよ。ただやはり先生の先ほどの話もあったように、ある程度幅広く提案できる金融機関もそうですし、あとは大きい銀行であればあるほど支店決済ができる枠って多いじゃないですか。なるとある程度こう枠を持っているような金融機関の方が助けてくれるところは多いかなとは思いますけど、いかがですか？
ああ、もうね、まさしくね、くまちゃん言う通りで、いろんな私は銀行員とか会ってるんで、まあ、もちろん銀行のカラーというのもあるし、その時の支店のカラーっていうんですかね、まあ、支店長のあれでだいぶ変わるっていうのは非常に分かるんですよ、
はい、
でただ一番本当に直接よく会う、まあ営業担当者っていうのかな、がなんていうのかな、非常にこうフットワークがいいとか、
はい、
物分かりが、まあ、理解力があるとかであると、もう非常にお付き合いしやすいですよね。
そうですね。
だからみんながみんなそうじゃないんで、やっぱりなんていうのかな、まだ勉強不足だなみたいな銀行員さんもいるし、もう資格紙面にね言ってくる人もいるしちょっとその辺はね、まあ、どんな企業でもそういう、ね、個々の、社員によって差があるのは当たり前なんだけども、まあ、銀行員もこうスキルの高い人だと非常に気持ちいいですね、
は
い、
そうですね。ただまあ銀行のそのデメリット、先生がおっしゃるとおりデメリットとしては、 3年で大体こう担当変わってしまうじゃないですか。
そうですね。
で結構私も銀行員時代経験しましたけれども、あの稟議の通りやすさっていうのも担当によって変わってくるってなると、やはり優秀な担当者をこう捕まえてると結構いろんなものがスムーズに動きやすいっていうのはあります
よね。そうですよね、まあ、ただ優秀な担当者だな、あるいはいい支店長さんだなと思っても変わっちゃったらガラッと変わるっていうね。
そうなんです、
ね、あの私も何回もあのそういうのを見ましたね。
そういう意味では結構メインバンクを決めるっていうのはなかなか難しいところではあるんですけども、ただある程度例えば、まあ、メガバンクだとちょっとこうスタンスって変わりやすいかもしれないですけど、地銀とかであれば結構その地元に根付いているのでサポート体制っていうのはしっかりとしている気はしますけど、どうですか。
いやもうあのそういうことですよね。要は、まあ、本当の東京の都心部だと選択肢がいっぱいあるんだけども、はい、まあ、ある程度地方になってくるともう選択肢がね、まあ、3つ4つぐらいに絞られてくるんで、その中でどうやってこうメイン校を作るかということは、あの、ね、なかなか一概には言えないけども大事なことであって、はい、で何ですかね、あの、まあ、銀行をいくつかこう取引をする、取引するというのは預金口座をまず作って、で融資もあの必要であれば融資も受けてってっていうのも必要だし、はい、やはりあの何ていうかな、その財務内容とかがちょっとね問題があったとしても、たくさんの銀行が融資をしてくれてる銀行、あ、企業さんであれば、まあ、悪い時は悪い時でご支援しましょうとかね、そういう発想にもなるなっていうのは非常に思いますね。
そうですね、まあ、そういう部分もありますし、あとは、まあ、銀行との情報の交換っていうのは結構頻繁にやってる方がやっぱり信頼はされやすいですね、まあ、たまに例えば私のお客さんでもよくありましたけど、3ヶ月に1回は資産表を持ってわざわざ支店に来られて財務状況をご説明してくれるですとかってなってくると、やはり銀行としても情報をしっかりと開示していただいて状況も全部教えてくれているとってなってくると、ある程度もその会社の全てを分かっているという状態であれば、仮に若干財務内容が悪くなっていてもここで助けた方がいいと思えば銀行は融資したりとかするので、そういうように積極的に銀行と情報交換をしていくっていうのも、まあ、ポイントとしては一つかな。
なるほど。そういうのってウェルカムなんですか。
あの銀行はウェルカムだと思います、うん、むしろ銀行はどんどん情報を開示してもらえれば、その分、まあ、銀行としても提案ができるっていうものでもあるので、いかに銀行員は多分情報を複数取っていくっていうのが仕事の一つかと思うので、
なるほど、
あえてそうしてくれる社長様っていうのは多分銀行にとってはすごい大切な会社になっていると思います、うん、
それは頻度はどのぐらいですか。毎週行ったら困りますよね。
毎週はさすがに多いです、まあ頻度が多くても月に1回、
なるほど、
月末に締めた資産表を持って今の数字状況はこうですっていうようなお話を、まあ、してくれるとありがたいですよ、うん、まあ、中にはこう資産表を作ってない会社さんもあったりとかして、まあ、それが一概に悪いとは言えないんですけど、ある程度まあ半期に1回は締めていただいた方が銀行としてはどういう支援をしていこうっていうのは考えやすいかなと思いますね。
くまちゃんの経験上、例えばね3ヶ月に一遍資産表を持ってきて業績を説明に来てくれる社長さんがいた時に、
はい、
まあ、資産表をもらいますよね、
はい、
でそれって、上司にも見せるんですか。
あの上司にもしっかりと回します、うん、財務状況がこうなっているので、あの、まあ、例えばある程度、まあ、自分を優秀とは言わないですけど、財務状況から見た時にここ財、借り入れが減ってきているので追加融資をしたいとか、そういうような提案を私は基本的にしてました。
なるほど、
はい、
それはなんか書面で書いて、
あの書面で書いたりもしますし、まあ、口頭ベースで説明してお客さんにその後提案に行って承諾もらって稟議書いたりとかしてました。
うん、なるほど。だから、まあ、その時に、まあ、資産表持ってきて、まあ、話をもちろんしますよね、
はい、
その時に、まあまあ、ちょっと先にこういうものを設備投資しようと思ってるとか、はい、そういう資金ニーズ的なところも聞くわけですよね。
そうですね、やはり資産表をもらう時には大体状況、要は業況の状況も確認しますし、まあ、今後の展開どういうふうに考えているかとかっていう話をするので、そこの中でやはり銀行員は資金ニーズ、要は融資をどのタイミングで欲しいとかっていうのを大体聞くのが普通なので、そこでやはりどういうことをしようっていうのは銀行担当者は考えていく、
うん、あの結構新事業をやりたいとかそういう話もやっぱりたまにありますよね。
たまにありますね。 大体そうなってくると資産表ベースに例えば費用がこう膨らんでる理由は、いやこうこうこういう理由で今人増やしてるとか開発費用かけてるとか、そういう話が多分出てくると思うので、それを聞いてじゃあ銀行担当者として何をしていくかっていうのをやっていくっていうようなイメージですかね。
なるほど。じゃあもうね、定期的にこうなんていうのかな、情報交換っていうベースでいいんですよね。まあ、なんかお願いするっていうよりも、あのどういう業績ですよとか、まあ、今後こういうことをしていきたいとか、そういうのもちゃんと報告するとっていうことが大事っていうことですよね。
そうですね、
円満なその取引関係を築くために、
はいはい、
ただ私あの日本政策高校に勤めてたんですけど、
はい、
私がいた頃はですね、まあ、今は分かんないですけど、日本政策高校はあんまり社長さんが頻繁に来ても困るっていうかちょっとね、
まあ、そうです、日本政策金融高校はちょっと違う感じですよね。
もうただでさえね、1日3人とか結構社長と会うんで、はい、時間が取りたくないなってなったんですよね、
はい、
だから普通の銀行さんとややそこは違うかも分かんないですよ ね、
そうです
ね。ただもちろんなんか少し変化があったとか業績がこうですよとか、そういう時はこうぜひね、まあ、わざわざ来なくてもいいかもしれないけど、電話なりしていただくとかですね、それは大事なことですよね。
はい、
はい、ということでですね、今日はまあ銀行とのお付き合いの方法の、まあ、ちょっとしたヒントといいますかね、についてご紹介をいたしましたので、参考にしていただけるといいかなと思います、
はい、
じゃあまた次回、さよなら。
ありがとうございます。